平成24年、本日は9月の23日、日曜日、午前の礼拝をしたいというふうに思います。本日はガラテヤ書の3章から見ていきます。3章の、20節ですね。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一者ですと言っているように、これを安定していることは、仲介者って別に唯一のものじゃないんだけども、でも神ご自身、約束を賜る神っていうのはたった一人の神であり、また唯一絶対の神様なんで、そのには信頼性があるといろんなことを言っているんです。そして19節はね、あの立法 と、この約束、に関して、この比較をしていて、立法の方は実は見つかり手帳を通して、仲介者を通してそういう人間的なものとか見つかり的なものとそういったものだと、だけども約束は神からのものなんでこっちの方が信頼性があるぞということを言っているわけであります。で、ことであります。で、二節接すると、とすると立法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも与えられた立法が命を与えることのできるものだったら、義は確かに立法によるものだったのでしょう。立法を守ることによって命を与えられたら、確かに義は立法によって与えられたけども、でも現実問題、旧約のユダヤ人にしても、また今のクリスチャンにしても、立法って、まあ、聖書の教えですけどね、全部守って命を得たって人は結局いなかったということですね。で、新約のクリスチャンにとって立法というとなんか旧約のことだけのように思うかもしれませんけども、新約のあらゆる言葉もこれもいわば立法であります。あのイエスをね、右の方を打たれたら左の方を向けるとかね、実践してますか？引っ張ってくれ。私も人のこと言えますね。昨日祈って歩いてたんですけどね、あの、甲州街道なんてですね、祈ったら何ですかね、よっぽど私の行いが良くないので、大雨になってしまいました。帰ったら怒られるなと思いながら、微笑し、濡らさないでねって言われながら、身長のジップは入ってて、初めなのに大雨降っちゃって怒られるかなと思いながら、あの帰ったら嫌だなって思いながら歩いたんですね。したらさらに悪いことでですね、甲州街道の横を通ったらですね、あの甲州街道は車がバーンと走ってくるんですね。私はあんまり何も考えない横の方であれしたら水がバシャンって湧いて、雨で濡れてる上にその上にさらに水を引っ掛けられてしまいました。ちょっとムッとしました。でもあっという間に車飛びすぎてね、さすがに僕来たからこの野郎とか怒鳴るわけにもね、さすがすぐ怒鳴る人っていますよね。で、さすがに僕来たからそういう習慣はできてないんだ。でも怒鳴らないけどやっぱムッとしましたからね。どうですかね。右の方を打たれたところ で、その時はちょっとしばらく5秒ほど怒りはしましたけど、この怒りをどうしようと思ったけど、やっぱこれいかんと思ってですね、そういうことない、やっぱりちょっと神様の祈りを集めましたね。で、でもって祈って、そして私の家の団地の近くまで来たんですね。で、団地全然車が通んないところなんですけども、そこでまた水、タクシーがですね、水を追いかけた。でも、団地のあたりの私の家のこのあそこはめったに車通んないんだけど、なんかこう水たまり、こう深く水たまりになってるとこあるんですね。そこをバシャンとやっぱりタクシーが通っていったんですね。で、私はその時はちょっと歩道の端の方を歩いたんですね。で、あとまたタクシーまた来たと思って、これ傘で防いだんですね。そしたら、まあ、今度はそんなひどいことになったんですね。で、そのタクシーの運転手は偉かったですね。して前の方で私止まったんですね。10メートルぐらいしたらね、誰か降ろすのかなと思ったんだけど、あんま降ろすのも思わないけど、なんか止まってるんですね。何なんだろうと思ってね、そんなことは絶対ないけど、水かけてすみませんって謝るのかね、まずそんな人はいないでしょと思ったんですけど、いや、でもね、その時本当にタクシーの運転手は降りてきたんですよ。 って私の方を頭下げて水かけたんじゃないでしょうか、申し訳ありませんって言ってその時はタイからあったんで取らなかったんですけども、いや、いつも取られませんよいつも取られませんけども、いや大丈夫でしたって言ったらそのまま帰っていったんですけども。
で、なんでそんなこと言ってるんですか。あの、要するに立法で命を与えられません。で、あの、
立法を右の方を打たれてそうやって守れませんよね。あの、で、でも、まあ、守らなくていいとは言いませんけども、
先生、これで命を与えてはできないということであります。いや、確かに立法にもなったでしょう。
で、22節。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられたのです。で、これ非常にあの、逆説的なことなんですけども、この22節のことをよく、まあご存知と思いますけども、よく理解してください。聖書は、全ての人を罪の下に閉じ込めたって言ったんですね。なんかこう理解できないようなね、あの、表現ですけども、実際にそうなんです。だから、聖書を読めば読むほど、あの、正しくなるとみんな思って読んでますけども、パールは言っているように、ああ、私はね、あれんべき人であるとね、誰かこの死の体か私を救い出す者がいるかっていうように、立法を守ろうとすればするほど、結局ダメになっちゃうというですね、そういうジレンマなんですけど、それは逆にあの、聖書は意図してることだっていうふうに言ってるんですよ。
ちょっと分かりづらい表現ですけど、ここは大事なところなんで、ぜひ理解してください。
聖書は逆に全ての人を罪に閉じ込めたっていうことですね。で、罪に閉じ込められて、誰も彼も、あの、罪から自分の力では脱出できないんだということを理解しない限り、我々は天の御国に入れません。そういう理解できない人っているんですよ。それは例えば、あの、例えで書かれてますけども、イエス様が金持ちの青年に会いましたよね。で、その時に、あの、ね、私はこんなに若い時から全ての立法を行ってますけど、何か足りないとかありますかって言ったんで、そしたらイエス様は言いました。あの、あなたの持ち物を全て売り払って、貧しい人を施しなさい。そして私についてきなさいって言ったんですね。で、それは彼はできなかったんですね。で、その時に、主は言われました。金持ちが天の御国に入るのは、あの、なんと難しいことかって言ったんですけども、これはお金だけのことを言ってるんじゃないというふうに理解できます。それは皆さんが金持ち行いですよねを本当に持っている人って逆に厄介なんですよ。で、自分が罪の中に閉じ込められているという経験を持たなかったり下手にできちゃう人って厄介なんですよ。だから逆説的でありますけども、ここでそんな風に書いているってことは正しく理解してください。罪の下に閉じ込めた、要するに自分しかダメだっていうことがまず出発点なんで、それが理解できないと福音の負の字もわからないっていうことであります。だから基本の基本なんですね。だからある意味ではそういうことは誰も経験しなきゃいけない。もう自分はどんなに頑張ってもダメだっていうことですね。それ初めて本当の本格的な福音の中に入っていくということであります。まあ自分のできないことってありますよね。で、それが逆に無理にやろうとしないでちゃんと専門家に任せるといろんなことが分かります。まあ良い例かどうか分かんないんですけどね。うちで私の家で最近造船とか修理の人がなんか来られることありました。で、うちの団地引っ越して今のところ引っ越して1年ぐらい経つんですけども、引っ越してしばらくしてびっくりしたことがあったんですけどね。4時半ぐらいの部屋があるんですけども、そこのカーテンレールと木の枠はですね、ある日突然落っこってきたんです1週間ぐらいしたらと思ったんですけど、木の枠は落っこって、で娘が住んでたんですけども、それ木を危ない重いんですよね。でそれをしょうがないからベッドに置いてたんですね。娘不満そうな顔したけど危ないからって話して、して1年ぐらい経ったら今度カーテンレールも落っこってきちゃったんですね。でうち の私が全然大学どうかってダメなもんですから、うちの家内がなんか工夫してそこをもう一回止めようとしたんですけど、 結局落っこってきちゃったんですね。ダメだった。でも専門の人でね、不動産専門あの相談したりして、専門の人が来たらあの分かりました。なぜ落っこってきたのか不明だったんですけども、あの要するにビスが浅くってずっと奥の方までコンクリートのところにちょっと止まってなかった。先生専門の人は2、3来てもらってみんな一致したことを言ってました。で私なんかは分かんなかったんですけどね、なぜなんだろうって。で、いくらやっても多分10回やっ止めてもやっぱり10回起こってきたと思うんですけど、やっぱり、あの、ダメなんですよ。できる人に頼まないとやっぱりダメです。まあ、まだ、あの、最終的な修理はまだなんですけども、あの、いずれできるだろうというふうに思います。そういう意味で、まあ、繰り返すようですけども、21節ですね。聖書は逆に全ての人を罪に閉じ込めました。それはただ単に、あの罪に閉じ込めて悪いことしかできないぞっていうレベルで、それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えるためです。要するにあの立法を行うことはダメなんだと思って、それが初めてキリストイエスに対して信仰を信じる気持ちになるわけです。ああ自分はダメだと思って、でもイエス様は助けてくださいってことですね。これがあの正当的な方法であり、聖書が定めた方法であり、でこれに至らないときにあの多くの人は悲劇とか間違った方向、まとわせの方向に行くってことを覚えてください。で聖書にこんなにはっきり書いてるのに、結構多くのクリスチャンは惑わされるわけですよ。で今でもカトリックの人はほとんど間違えてますよね。だから行い信仰みたいなものになっちゃってですね。ですごいあのね、あるところで聞きましたよ。あの実際見てたんですけども、カトリックの人々は巡礼しなきゃいけない、それただ巡礼するだけない、膝で歩いて巡礼して、そしてそれによって神によって認めた、それと行い信仰膝で、だから膝でね歩くから、なんかこの、 あの膝のあたり血で滲むんですね。それも一生懸命歩いてって神によって認める、それって行い信仰ですね。でもあの本当に真理を見てない時にそんなことがあの普通になってしまうんです。でルターでさえそうですね。彼も散々行い尽くして、でもああもう神はあの前に義となれないって言ったんですけれども、あので彼は信仰による義を見出したんですけれども、信仰による義って言ったって初めから聖書に書いてあることですよね。ここにもはっきり書いてますよね。あのね、ちょっと読みが浅いっていう感じにはなくはありませんけども、でやっぱりだからどうぞあのこういう言葉ありますよね。熱心だけど知識がないのよくない、そういうことも確かに先生ありましたよね。本当にそうですよ。10年も20年も30年もそういうことが遠回りして、で無意味で過ごすよ。やっぱり聖書にある知識って大事なことがあるんですので、主にあってあの正しいことに関しては聖霊にあって聖書のことからを理解させていただきたいというふうに思います。で23節、信仰が現れる前に私たちは律法の監督下に、置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰を得られるためでした。こうして律法は私たちを、キリストへ導く、ための私たちの養育和解となりました。私たちは信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育和解の下にいません。だから立法というのはあの思いもユダヤ人にとっては思いもかけないことですけども、要するに、過渡的なものである。立法を通してあの自分たちの現状とか力のなさっていうのを理解して、でその後キリストを、自分が、力に足りないってことを分かって、そしてキリストに頼っていく、それが正しい方法だということであります。だけどもそういうような事柄は見ておいてください。だけど、ただ、それともに一つ、申し上げておきたいことは、このことを、多くのユダヤ人は理解できなかったんで、ということは、また一つ覚えておいてください。皆さんが旧約聖書だけを読む、今、我々はこういうふうに、ロマ書とかガラテヤ書とか読んでますんで、信仰による義っていうのは何の疑問もなく抱きますけども、分かりますけども、しかし皆さんが仮定してください。旧約聖書のみしか持ってないです。でモーセ五章持ってるね、創出レビ民申命記って、これ立法ばっかりですよね。ですよね。でまあ あらゆるね、その人を殺してはならないね、偽証してはならない、何したらいい、すぐに定規と何とかせよとかね、安息の地を破る者は仕打ちを殺せとかね、こればっかりぐーっとこの何十章にわたって書いてるわけですよ。で、一つの章だけじゃないんですね。出エジプトもそうだし、レビ記もそうだし、民数記もね、申命記もそうですよ。立法ばっかりですよね。だけど、だからユダヤ人にとってパウロの言ってることとかイエスの言ってることって念みに水なんですよ。そんなわけないだろうと思っていますし、今でもユダヤ人はそう思ってますよね。そんなことないだろうって今でも思ってますけども、それはそんな風に彼らの風に見えなくもないっていうのも、旧約聖書だけ読んでると彼らの考えも無理そうなるの無理はないって言って、ちょっと牧師がそう言っちゃうとね、キリスト教の牧師がそう言っちゃっていいまずいんですけども、そんな風になりますって。私旧約よく言いますと分かりますよ。ここにも立法、あそこにも立法ってですね。だけどこれってやっぱり結論から言うなら、パウロの言うことは正しいんです。やっぱり神様はそういう風に書いてるんですよ。アブラハムが言ったように信仰によって生きてくれたんですよ。でも一見量から言ったら立法の書は何十章でも当たってますから、信仰の義ってね、あっちにちょこちょこぐらいです。アブラハムね、これ窓押しみたいなもんです。引っ掛け問題みたいなもんですよ。ありませんか。確かに書いてあるけどねってこれって引っ掛けじゃないって書いてあるんですよ。だからこういうパターンっていうのは覚えておいてくださいっていうのは、何を言いたいのかというと、同じ引っ掛けがやっぱり今の時代もあると私は理解してます。特に週末の後に関してはそうですよね。多くのクリスチャンは神田前とかいうのも分からないでもないって、神は愛だとかね、そういうことばっかり読んでるとね。だからそういう意味で神様の何て言ったらいいかな、一つのパターンと言ったらいいですよ。同じ技に二度引っかからないと言ったらいいですかね。やっぱりそれを通して分かります。やっぱり命の道は狭いし、その門も狭いし道も狭いし、その見出すもやっぱりまれなんですよ。である意味では永遠の命の大安売りみたいにっていうことはないんですよね。やっぱりこれって真に見出すものは見出すけども、そうじゃないものは結構揺れけられちゃうっていうのがやっぱり聖書の一つのパターンだということで思います。でも真に求める人は、まあ、パウロもそうですし、またね、ギュイニスにそうにしてもやっぱり見るものは見るんですね。ですのでやはり聖書はそれぞれの人に開かれているようではありますけども、しかしそうだってもやっぱり命に至る門は狭いとか道は狭いで、それは立法のことに関しては皆さんは今読んでね、分かりますけれども、特に我々終末のことを語りますけど、やっぱりこれも理解できない人が多いんですけども、それもやっぱりある意味では神様のパターンですよね。同じパターンですよね。我々は散々言ってますけどね、アメリカ系もでもあんまり浸透しないですよねセミナーもあんまりね、そんなに決まってないしね。これもやっぱりパターンかなと思ってるんですけどね。同じパターンでね、惑わされちゃう人多いっていう感じですけどね。でこういうまあなんつったらいいでしょうかね、神様方法っていうのはやっぱり恐れを持って見ていきたいかなというふうに思います。そして26節、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身にしたのですって、我々はバプテスマを受けるとキリストにつくものとされるってあります。でバプテスマはご存知ですか。まあ、もちろん皆さん受けると思うんですけども、バプテスマはの、ギリシャ語の意味合いは浸すって意味なんですね。水に浸すとかの浸すなんですね。で私も幸い全身洗礼を受けることができました。まあ別にパターンは何でもいいんですよ。体がね、全身の水を受けようと頭にちょっとね、なんかちょびっと水を受けたからなんかこれは略式だとか、そういうことはあんまり大した問題じゃないと思うんです。これは型に過ぎないんですけども、ただ全身洗礼を受けたんで水に浸すってことは身をもって分かりました。私は 高校生ぐらいの時に練馬のある教会で洗礼受けたんですけども、その時はクリスチャンになったばっかりなんですね。で聞いたんですよ、私も洗礼っていうのがあると聞いたんで受けたいんですけど、って言ったんですね。したらその人が言ってましたね、この教会では洗礼って年に1回か2回しかないんですよって。その頃はで大体クリスマスまたはこの5月のペンテコスってこの2回のどっちかくらいですって言うんですね。5月過ぎてたと思うんですけど、クリスマスの大まで先があったんですね。で一応私応募しました。だいぶ先なんで、そんなに待ってるのもちょっと、そうね、洗礼ずっと待ってるのもね、それはね、気がかかっちゃうわなんで、なんとか早くしてくださいって、まあ、高校生なんですけど、やっぱり、それ言ってよかったです。したら、真夏の8月に洗礼受けることになりました。で私一人でした。他にね、クリスマスぐらいだといっぱい人が溜まってるかもしれないですけど、真夏に受ける人は私一人だったんですけども、だから、でしかもそこに教会では、街道の下にこう洗礼層があって、プールみたいな小さなプールでもないけど、まあ層があって、そこに水を入れて洗礼受けたんですね。でその時に今でも覚えてたんですけど、なんか白い、なんか浴衣みたいなのを着て受けるんですけども、やっぱり、当然水にね、でその時、牧師さんが言ってました、心霊だから頭の先まで受けなきゃ、ちょっとだけ残ってそこは精霊満たさない、それはまずいでしょうって。じゃあ確かまずいですで水だと頭の底まで、上まで浸してくれたんで、したらよく覚えてるのはでファッと上がったんですよね。その時ちょっと自分の濡れた体を見られるのがなんか私恥ずかしかったんですよね。ですぐにパッと出た後走るようにして、その場から端の方、舞台の外の方へ行けてたんですけども、そのでちょっと水がガシャガシャっていう感じだったんで、ちょっと前までね、乾いた、その服装だったんですけど、あっという間に水で服がびしょびしょになったなっていう感じですね。まあ別に男だから恥ずかしいことも、今思うとそれほど恥ずかしがることもなかったんですけども、そんなことありました。で何を言いたいのかというと、洗礼は浸すことなんだよ。でこれは型であります。水にいっぱい浸すとか頭にチラッと垂らしたから略式とか、そういう問題じゃないんです。これは繰り返してるんですけども、精霊に満たされるということであります。だからでバプテスマを受けたという言葉に関して、だからある意味ではこれを意味合いを理解して、なければいけません。我々は聖霊に満たされて、そして、キリストに仕込もうとされるということであります。ではっきり言いますけども、洗礼を受けたのは私にとってはもうね、高校生だから30年も40年もずっと前の話ですよ。でもその時一回水を受けたからどうこうっていう問題じゃないんですよ。でクリスチャンの人で勘違いしてる人がいるんですよ。40年前に1回1日その時水にしたってから、それがあって、それはただの型ですよ。それはね、まあもちろん洗礼の水を受けるべきなんですけども、もう言わんとしてる意味合いを理解しなきゃいけません。これはやっぱり聖霊に日々浸され続けるっていうことですよ。でそれはどうしたってやっぱり繰り返しですけど、これ祈りにやらなければ聖霊にバプテスマ水に浸されないんですよ。で、ですので祈って聖霊に浸される人はキリストにつくもうとされるということであります。でこのことは覚えておいてください。そして皆キリストをその身に着るということであります。でキリストをその身に着ると、我々はキリストのようなものになるんです。わかりますか。で服ってやっぱりその人を変えますよね。看護師さんもなんか白衣を着てね、頭にこんなナースの笑をかぶると、どんなあの人看護師さん格好になりますよね。そういうものですし、ですよね。
福島もそうですよ。20年ほどね、電気のメーカーに勤めてましたけども、名前言うとね、NEC のメーカーに休ませたわけなんですけども、でも一応制服着ると、ここにあのメーカーのロゴが入ってるから、そんな人に見えますよ。なんか専門家みたいにね、砕けてると思うんですけども、実際は何が分かってるかよく分からないけども、そういうのタグね、されたりしますよね。で、で、我々もキリストを着るということは、我々のね、外側に、警官も警官の服を着れば警官らしく見えるように、我々もキリストを着るということは、我々の外側はキリストになるんですよ。だから、このことを覚えてください。もし我々が、バプテスマを受けるなら、要するに聖霊に浸され続けるなら、我々はキリストを着ていくということですよ。そうすると、キリストのような歩みをし、キリストのような考え方をし、キリストのような愛を持ち、キリストのような、また対応することができます。ね、水引っ掛けられたりとかね、引っ掛けられても、どないつけたりしないんです。雨でね、引っ掛けられても、ぶっとすぐであるかもしれませんけども、そこのとこは、キリストの愛によって変えられたりとかですね、そうなんです。で、これは事実であります。だけどでも、ここに書いてありますように、いいですか？キリストをその身に着る人っていうのは誰かっていうと、バプテスマを受ける人なんですよ。で、そしてキリストにつくも、バプテスマを受けてキリストにつくもとされるなら、キリストを身に着るんです。だから、突発的なことね。突発的な時に、その人の本性って出ますからね。水をバシャンってかけられたとかね。そういう時にね。その時はやっぱりキリストを着て、キリストが出るんですよ。でも、ポイントは、繰り返すようですけども、バプテスマを受けるかどうかですよ。やはり朝バプテスマを受けるか、朝飯はたっぷり食ってきたけども、なんか感じること忘れてる理由があるけど、まあいいかとか言ってね、飯を食ったりとか、そういったちょっと水が足りないって、前濡れてないって、そのままだっていう感じ。夜もね、なんか忘れてない気がするけど、眠いからまあいいかとか言って、朝も夜も、それってなんかただの人ですよ、それって。ただ自分が出るだけですよ、キリスト着てないんですよ。だから、バプテスマを受けた人はキリストを着るんだって言って、ですよね。それは型です、なんて言うんですけど、20年前とか30年前とか、40年前に一回水の洗礼受けたかって、そういうこと問題じゃない。そんなことしか見えないって、ちょっとそれは例え理解してない。それだから、そういうのはやっぱり毎日のことですよ。だけど、毎日皆さんがバプテスマを受けることにちゃんと心を整えるならば、キリストを着ますよ。そうすると、ね、その言葉にしても、思いにしても、また対応にしても、また考え方、歩みにしても、やっぱりキリストを出ますよね。それは運命ですよね。そうすると、ね、警官はね、警官らしいような服を着て、やっぱり警官らしく喋りますけども、同じように、キリストを着る以上、キリストが我々の外見に出てくるんです。そうなんです。そういうことを言ってるんですよ。だから、全然キリストを着てるように思えないし、自分も思えないし、他の人から全く思わない。あなたは、鬼のような人だと思って、教会にも行ってるのとか。それとあんまり来てるような思いなんですよね。自他ともにね、とか言って、言われちゃうってね。それはあんまりキリスト来てるんじゃない。ね、本人もそう思わないし、他の人からもそう思わないって。それちょっとなんか受けてるのは違いますよね。バプテスマ。違うバプテスマを受けてるかもしれない。そういう問題ですよね。でも、こうそういうことですよね。ですので、やっぱりバプテスマで大きなポイントがあります。で、インヤン先生、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスになって一つだからです。で、聖霊を受け、また、キリストになるときに、そういう外見的な区別はないんだってことですね。で、パウロははっきり言ってます。ユダヤ人もギリシャ人もないんだ。でもこの当時のユダヤ人にとってユダヤ人と異邦人の違い、ギリシャの違いってものすごい大きなものだったんですけども、でもパウロはそれを聖霊になって見抜き、実際にそうでした。だから今もそうなんですよ。ユダヤ人もギリシャ人もないんですよ、聖霊にあるならばね、クリスチャンとしては。また
奴隷も自由人もないって、
まあ、今は、ね、奴隷売買もありませんのであんまりそのピンときませんけども、この当時はまあ奴隷と自由人って全然大きな違いだったんですけど、それももうないってことですね。でそれともにあとまた男子も女子もないっていうことですね。だからここも取られてるからさ、そういう人間的な区分っていうのは生理になってあんまり関係ないんだってことですね。ので、法師に関連しては、男だから女だからっていうことはあんまりないだろうというふうに思います。でそれよりはよっぽどね、弟子の歩みをしてるかとかね、きちんと祈るべきとこを祈ってるか、聖書を読んでるかっていうことが多いだろうというふうに思います。で実際に例えば例えと言って失礼ですけども、政治的にはなんか男の方が神様を用いられるように書かれていますし、実際にそうかもしれませんけども、でもやっぱり信仰の意味はそういう男女の差ってあまり、やっぱりその人が本当に忠実に使えるかどうかで男女の差ってあまり関係ないんじゃないかって、これは実感として思ってます。というのは私の前の教会そうだったんですね。奉仕してる人とか奉仕ね、献身の歩みする人って女性の方が絶対多いんですね。で、牧師さんが言ってました。残念ながら祈ってる聖書とか信仰熱心な女性の方が圧倒的に多いって同じ人が不満って言えば、何やその残念ってどういうことだとか言ってましたけどね。やっぱりそれは私も男でしたけど、やっぱりちょっと女性に脱帽してました。メッセージを喋る人うまいうまいし熱心だし遅刻もしないし、やっぱりちょっと負けてましたね。人数的にも負けてましたし、でしたよね。だからそれはあんまり関係ないんじゃないかなと思ってました。ただまあ聖書に書いてるようなねことを一応尊重したいと思うんですけども、やっぱりこの人が本当に修正に使われている時に、別に女性だからって聖書は分からないわけではありませんし、祈りが聞かれないわけではありませんし、また御言葉は分からないわけではありません。そういう意味では確かにパウロがねここで言っている、キリストにあって一つであって男も女も区別もないという、そういう意味では一面の真理ではないだろうかなというふうに思います。で29節、もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なんです。ね、で我々は約束による相続を受けるんであります。でこれはアブラハムが受けた、アブラハムとの相続をイサクは受けたように、受けます。でそれは、型であります。アブラハムがねどんな財産を持っていたとかね、羊を千頭持ったかって、それを受けたか受けないかって物質的にはどれだけの意味があるかわかりませんけど、これは型なんですね。それは父なるアブラハムから子なるイサクに、相続が来たように、父なる神の相続を、子である我々が受けるということです。またアブラハムは、地上においては旅人キリシャであり、帰るべきところを求めた。これは天の、これは天の都のことだというふうにヘブル書かどっかに書いてありますよね。我々は入るべき御国に入っていくという、そういう相続の恵みを受けるということです。ただそれに関連して、29節でもしっていうことですね。英語で if ですよね。でもし何々するならこう言うっていうことですね。でこれ条件構文みたいなんですけども、だからもしあなた方がキリストのものであるなら、そういうふうにあり続けるならば、アブラハムの子孫であり約束による相続もきちんと成し遂げられますよって、そういう言葉になっているということは覚えてください。ところどころ聖書にはこういうふうに条件のついた構文があるんですよ。だけどクリスチャンこれもう絶対的なものだと思って、クリスチャンと名付けば全部もらえると思うんですけど、でもこうちゃんと条件ついてあるのは聖書の言葉の中でほんの一言一句でも意味のない言葉ってないんですよ。でこうちゃんと条件満たさないとダメなんですよ。だからねえ、何度も言うんですけども、私めはね、割と静かな団地より失礼ですね、おかげさまで暮らしておりますけども、でしかもそれ他人の所有ですよ。大家さんとかね、1000万とか2000万か3000万か知らんけど、お金出して買ったんですけども、私がそこでですね修理代大家さんの買ったもので、そこに、
安楽に暮らしてますけども、やっぱりそういう条件があって、やっぱりちゃんと毎月家賃を払うという条件を満たして、それで住んでるわけですね。で、同じように、やっぱり我々はキリストのものであり続けるということが非常に大事です。で、そのポイントは先ほど書いてありますように、バプテスマを受けてキリストに救もうとされているというように、要するにキリストにあり続けるということが非常に大事なポイントだということをどうぞ、捉えておいていただきたいというふうに思います。で、でキリストのものでであり続けるということはね、なかなかそれに関していろんな意味で敵からの惑わしも来ますよ。思いにおいてもそうですし、行いにおいてもそうですしね、また信仰においてもそうですね、揺るがしが来ますけども、どうか正しく主にとどまってですね、そしてこう受け継ぐべきものを、受け継いでいきたいというふうに、思います。でキリストにあってとどめ続けていくときに、やっぱり見えるべきものも見えてきますし、また神様はある意味の中で、いろんな啓示とか必要な事柄も見えてきます。で、神様はある意味ですけどもね、今回のニュースレターにも書きましたけども、やっぱり我々が自分だけでね絶対こうと思い込んでることっていうのはいまいちですけども、でも客観的にいろんな形で啓示やら必要な示しを与えられてきているというふうに思います。今回のニュースレターが書きましたように、レメントの中でいろんな週末のことは毎回セミナーを開くたびに行われていけるんですけども、今回のニュースレターでも書きましたように、反響は明らかに前世がキリスト教会に臨むって聖書は書いているということをですね、啓示として見えてきました。で、それとはひょこひょこってしまったんですけどね、アメリカが懸命食いだって示された時もあれと思ったけど、やっぱりこれって啓示なんで否定しなかったんですけど、やっぱり現実がまさにそういう方向に来てますよね。で、また懸命食いでアメリカってことをきちんと捉えないといろんなことがもう全然見えないような状況になってますね。でも神様はアリメントでそのことを10年前から見てきたんで、いろんなこと見えてきましたけども、ただ今の時点では繰り返しますけども、全世界のキリスト教会は残念ながらひっくり返されてしまう。で、ダニエル書に書いてある政治の土台がひっくり返されてしまう。政治の土台って例えを使った言い方ですけども、要するにキリスト教会の土台ですよね。それはキリストが神であるだとか、種族交代したとか、再臨するとか、復活したとか、みんなひっくり返されちゃうということですよね。とんでもないことになってしまう。そんな、それはそれでまたある意味では麦と毒味を揺るがける時なんですね。そういう脅威を甘んじて受ける人たちってデコ麦になっちゃうんですよ。でも正しく伴う人たちは良い麦として入るべきくらいに入ってきますけども、神様がもうそういう白黒はっきりさせる時に入ってきてるということです。で、我々は見てかれませんけども、良くも悪くももうはっきりさせる時に来ちゃってるんです。アメリカは特にそうですよね。もうアメリカクリスチャンって二者択一をもうそれぞれ迫られているような状況ですよね。なことになってきたら、でアメリカのことが起きていることはいずれ日本にも起きてくるので他人事ではありません。だけどでも感謝あれによって我々はかねてから示されてますし、今はさらに示されています。で、これはこれは我々が悪い例にバプテスマされていったら全然関係ないことをね、それこそ天に挙げられるとかね、カナにも挙げられるとかね、それは言いたくありませんけど、勘違いの例にバテスマされてるんですよ。ちょっと気をつけなければいけません。そのまんま夢心地のまんまとんでもないところに引っ張られているんですね。でも神様はあれによって我々がキリストイエスにつくバプテスマを受けて、キリストイエスにつくバプテスマを受けて、そして真理を少しずつ少しずつ主によって見えるようにされてるんですよ。で、それはこれを続けていくならば、ね、29節に書いてあるようにキリストのものであり続けるならば、それによってアブラハムの子孫で約束の相続人になるんです。だから受け継ぐべき 御国を受け継ぎ、また天の父のですね、あの子としての受けるべきことを受けるようになるということです。だからどうぞこのことがポイントであり、キリストにあり続けることに大きなポイントがあるということですね。そのためにはバプテスマは一つのポイントなんですよ。バプテスマは30年前、10年前1回受ければいいってそういう問題じゃなくてですね、10年前とかそういう問題じゃなくて、やはりこれは日々の問題であって、これはあの、そうやってキリストにとどまるというポイントはぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。じゃあ以上でした。